トークディクショナリーの時間です。
先生、あの、まあ、僕以外の僕の世代割となんかそういう感じっておっしゃいますけど、うん、僕的にはすごく僕の世代の中ではちょっと自分は変わってるなっていうところ
は、それはそうだと思う。
それなんかやっぱりこう周りの若いデザイナーの人とか見てると、要はその誰かから提案されたある種の欲望の形のいわゆる再生産みたいなことしかやってなくて、それは結局何かっていうと、要はもう路上を歩いてる人の洋服を集めたような感じっていうか、だからそこになんかあのすごい失望を覚えるところとかもあって、だからなるだけ自分はちょっと自分に素直にというかな方がいいかなと思ってるんですけど、
それはその同じような気持ちを共有してくれる人が増えていくっていうことは、極端に言うと宗教的なことでもあるよね。宗教的なムーブメントにも近くなっていくよね、
は
い、ファッションってちょっとそういうところないですか、うん、あるブランドが
あるでしょうね、
あのバーッといくと、うん、もうみんなして同じような格好になってってしまうじゃないですか、はい、 そ、 うん、そのことはずっと何回も繰り返してますよ ね、
そ、 うですね、
それはもうヒッピームーブメントであれ、
うん、
でそのちょっとこう右翼的な、
うん、ナ
チスム的な
もの、
う
ん、同じもの
暴力的なものもそうだし、ヒップホップもそうですけど、
僕自身は多分そうは、自分はもうそうはならないっていうか、要は、うん、その僕が今例えばこうスカルファッションってこう男の美学みたいなことを言ってると、うん、今の体重がヒットしてすごいガーッと盛り上がっていきなり洋服売りとかに持ちになったりするのが不思議ないんですけど、僕が言うことは多分ずっと分かってもらえないんだろうなっていうのがあって、でまたちょっとインディアの話になっちゃうんですけど、やっぱり言われたのが、そのやっぱりインディアの人が言うには、全てのものはやっぱり癒すものっていう、洋服っていうのはすごく人を癒すものじゃないといけないから、洋服を作る前にはあの生地をこう広げて、それに手を触れて、うん、それが人々を癒すものであることを祈って洋服を作りなさいっていうことを言われたりして、
うん、親父の影響ものすごい受けてるんですよ。受けてないようですっごい受けてるっていうか、男性の塊みたいになった人で、うん、やっぱり昔の人はやっぱりそれなりにきちっとしたところっていうのは、あの教育としても残ってたんでしょうけど、うん、自分がや、うん、なりたいっていうのがあって、うん、やっぱりやってましたよね、うん、僕は全く父とも言い方違うし、うん、もっとナンパだし、あのなんていうのかな、影響を多分受けた時に、ものやる時にそういうものと出ちゃったのかもしれないですけど、
つまりその人間としての品性をやっぱり保とうとする美学っていうんですかね、
それはね、できてるできてないと思うけど、やっぱりあのね、多分これは僕が受けた教育、それ親からじゃなくて、うん、学校入った時、僕カトリックの学校だったんですよ。で小学校入ったと同時にずっとそういう進学をあの出るまでやってたんで、多分キリスト教が持ってるいいところだけをね、ある面子供的にできないけども、一応戒めになるようなこともあったし、やってないでしょ、僕ほとんどあの天使の十戒も守らずに全て破壊したような生活したけど、いつもでも残ってるから、何かの支えはきっとその時に感じてる、神に対してっていう畏敬の念とかそういうものっていうのがあって、だからそれかもしれないね、もしかしたら父じゃなくてね、自我っていうのを守りたいっていうプライドみたいなものはやっぱり ありましたからね、どっかにやっぱり端々にいろんな形で出てしまうのかも知れないですけどね、仕事以前の問題みたいなところもちょっとあって、でもやっぱりあの綺麗なことは一つも言えるような過去ではないと思うんで、
ただ武先生が作られてきたそのファッションの一つの東京というか日本の流れですよね、何前にはなかったわけですから、うん、それを受け継いでいく野井国君たちっていうのは、うんうん、そのどう捉えてらっしゃいますか、そのファッション。
僕はものすごく単純、あのなんていうの、僕は僕しか やれないじゃないですか、誰も関係ないと思う。で野井国君を見た時に、どっかに何かね、そのなんていうのかな、今はもう全く同じだけど、やっぱり普通の人はデザインのこととかそれだけなんですよ、あのファッションだけのこと。でも野井国君見た時に感じたのは、もっとそれ以前の人間性、 に対してなんかねやっぱり違って見えた。もうほとんど話してる内容なんてそういうこと話してないんで分かんないんですけどね、直感的にやっぱり感じたものってあるでしょ。だからそれに対してやっぱり今の野村君がいろいろとあのやってること喋ってることやなんかもやっぱりその時は聞いてないけどやっぱりなんとなく感じてたことで、それがなんかものすごくあの感銘っていうかな、どっちかというと若い人見てやっぱりそういうふうに思うってあんまりなかったんで感じたんですね。しあのやっぱり見てるところがあのデザインだけの話とかそういう洋服だけのことだけじゃなかったような感じすごい受けて、
ヨーロッパにはねよく伝統っていうのを受け継いでいくとかっていうのは、まあ、分かりやすい形で目に見えっていう感覚があるんですけど、うんうん、まあ、戦後そういうものがちょっとことごとく見えにくいになってしまったせいもあって、もしかすると、伝統というものが今、うん、ようやくこうまた始まったとも言えるのかなと、
うん、あのビジネス上はね、
はい、いや、うん、でもビジネス上だけではなく、
わかんないです、
日本の新しい伝統が生まれ始めてると感じてあるんですけどね。
そうですか、
うん、先生が最後ショーをやられた後に彼が はい、やりましたよね、あの時は自分の中では何かこう呆然としていてですね、どうそれを理解していいかよくわからない状態だったんですね。今日お二人を一緒にこういう状態でお話を伺った時に、うん、なんかバチンときたんですよね、伝統が始まったんだっていうなんか
それは素晴らしい、
いや、ありのままにやるしかないかなというのが何より、うん、
それはすごくいいかなと思うけどね、うん、それできないでしょ。で自然にやろうとしてるじゃないですか、それをね、うん、だって難しいよね、こんだけこういろんなものが出てて背負ってきてやってて、でやってることはそんなに変わらないでしょ、そのジャンルもそうだし、そうしたらその中で新しいって言ったらやっぱり存在感がきちっと出てるっていうことはものすごい大事。あの絵描きでもないのアーティストもみんなそうだけど、分かんなきゃ意味ないよね、うん、誰が描いたのか誰が作ったのか分かんないっていうのは、うん、それはあれだって、あの僕よくヨーロッパで面白いと思うのは比較してその同じ時代に同じようなあの流れの中でやった作品が出るけど、やっぱり有名になってる人って明らかにその流れの中でもやっぱり優れてるのははっきり言って分かるような人しか後に名前がやっぱり残ってないから、一緒に並べたらやっぱりあれこの人誰だったんだろうとやっぱり思っちゃうっていうのは模倣として考えるとかじゃなくて、やっぱり自分の中に何かある何かが何もそれに乗ってきてないのかなと思ったりするんで、やっぱりオリジナリティ作り上げるってすごいありえないぐらい大変ですよね。でこれもあるからね、突然になんかあのものすごい元になってしまう時も、過去全く背負わないこともあるし、でも洋服はねそうまあ、あったのかな、
無意識の癖みたいなものがその人らしさ、
そうらしさなんでしょ、ね、まあ、無理やり作ってるわけじゃないもんね、うん、もう自分で肯定してる部分が自分らしさなんだろうからね、その中でね、
ファッションのその例えば役割としてですね、例えば坂本さんたちがその6箇所の問題に関して曲を作ってアピールするかなり具体的な行動を取っていらっしゃいますけど、どうですか、ファッションデザイナーとしての何かなすべきことっていうのがあるような気がしますか。
なんか今日の話のまとめみたいなことで言うと、やっぱり人が潜在的に持つ意識のやっぱ一歩先ではないんですけど、一歩なんか上というか成長した部分っていうか、うん、そういうものを作り出すことで新しい欲求を作り出すっていうか、いわゆる今の欲求に応えている限りでは何も進化がないので、逆に新しい欲求を作り出すことがまあかなりちょっと大風呂敷ですけど、理想的に言うとデザイナーの仕事かなとは、うんうんうん、やっぱ人は何かでありたいですもんね、やっぱりそれを着るもので、いや自分もそこで例えば何風でもいいんですけど再認識する ところがあると思うので、それのなんかいい形みたいなものを提案できれば、うん、
具体的なその行動に関してはちょっと躊躇するものがある。
いやないです、そこは、うん、僕もこの間小泉さんに会いに行くときに憲法9条 T シャツっていうのを作って行ったりも一応したんですけど、
う
ん、
それはどういうことですか。
まあ、あの憲法9条を刺繍しましょうっていうのを英文で書いて、うん、なんか来てったんですけど、それを渡そうとしたんですよね、うんうん、小泉さんに。ちょっと周りの人から、うん、それはちょっとストップがかかったんですけど、でふと目があったら読んでました、僕の T シャツ、うん、はあ、それはちょっと快感だったんですけど、
うん、いい話だね、それ、う
ん、メッセージみたいなことで言うと、さっきの話もそうなんですけど、あの両面あって、それもやりたいことである反面、やっぱそれだけじゃダメだなっていうのは、やっぱり洋服は最終は色であり形でありっていう、あとまあ作る思考としてもそういう考え方だけで作っていてもダメだし、やっぱり一枚の布切れがあって、それをこう前金にこう巻きつけるところで生まれるものっていうのが本来のファッションだと思うので、うん、そっちは大事にする上で、何かデザイナーとしての立場で何かそう言えることがあったら、洋服を通じて言うことも必要かと思う。何かその先ほどの男性性女性性っていうことで言うと、本当は何かいい素材があって、うんうん、なんかこうそれをちゃんと縫えるところがあって、なんかなんだろう、そういうことがあれば、極端に言うとテーマとかって本当は必要ないものなのかもしれない部分もあると思うので、必要ないかもしれないっていうところは、いつもテーマとか掲げていながらも、やっぱどっかに持っていないと、要はもう文章で書けば済むじゃんっていうものになりがち。それはすごく自分自身への反省というか、自分自身に対してすごくそう思うんですけど、この間僕たまたまその全部フェイクファーで、あの毛皮反対っていう元で全コレクション作ったんですけど、まあそれはそれで自分で気に入るところもあるんだけど、何かやっぱそこもちょっと超えていきたいなっていう、やっぱメッセージとか概念だけじゃなく、こう本当こう見たこう形だったり、何かでこう何かの感じてもらう、
それはね、僕も今あの感じるのはやっぱ同じ、全く同じ、その何ていうのかな、メッセージだけでデザイン活動をするっていうことに対してだったら、うん、もしかしたらやっぱり反対、うん、やっぱりクリエーションの場合、もし自分のものを作っていきたいと思えたら、やっぱりそういうのも全部外したところで考えていかないと、うん、多分できないかもしれないですよね、うんうん、あるものに対してそうきちっとしたなんかあの固定したものを作ってしまうこと自体が、うん、逆に言うと伝わらないものが、やっぱり自分がこう心を打つような感覚で作ってないと、やっぱり人には伝わらないと思うし、うん、メッセージは伝わりますよ、でもファッションっていうか自分が作りたい服は、うん、多分そういう問題とは違うだろうから、その部分としてメッセージあるのは全然問題ないでしょうけど、メッセージをテーマにしてずっと洋服作りしてたら、きっと多分、うん、自分の思ってるものはできてないのかもしれないしね、
うんうん、まあ、ピースマークを作るデザイナー、グラフィックデザイナーの人が、うん、ピースマークを作ることによって、うん、多くの人がそれを使うことで、うん、同じ気持ちを共有できるとかっていうのが、うん、まあ、もうあるとすると、うんうんうん、それがあらゆるなんだろう表現者の中で、それは自分にとって何だろうかということを考えるということは、うん、今私たちがこの地球で生かされているっていうことに肯定的であろうとする姿勢でもあると思うんですよね、うん、なのでそれはまあ一人の人間としてはどう行動するんだろうかとかいう話がね、一歩聞ければ、それは何かみんな勇気をもらえることにもなるかなと思ったのでね、
そうですよね、うん、
僕はそのヨーガに出会ったのがそのジェリー・ロペスさんというサーファーとたまたま出会って出会えたんですけど、もし彼が例えばインドの行者みたいな人だったら、多分僕は影響を受けてなかったと思うんですよ。だから同じような意味で、例えばファッションとかってある種分かりやすいし、ある種メディアとして考えた時にいわゆるファッションデザイナーって憧れの対象にもなりやすかったりすると思うので、何か例えば僕が何か言ったりすることで他の人が言ってても影響を与えないことが与えられたりする であれば、なんかそういうことは言えばいいかなって、うん、そういうの感覚はすごくいつも思っているんですけど、逆になんかこうファッションじゃないことがファッションによって伝わったりするとすごくいいかなっていうのは、なんかやっぱおしゃれっていうとおしゃれみたいなことってやっぱりこう伝わりやすいっていうか、あこれが今いいんだみたいな形だと、でも入り口っていうのはそういうすごくミーハーなものでも、そこから人が変わったりいい方に行くのはすごくいいことだと思うので、
トークディクショナリー、次回のこの時間をお楽しみに。